イエスの過ぎ越し、死と復活への備え。ラザロの死、イエスと共にユダヤで死ぬ覚悟を決める弟子たち。11章1から16。さて、病に衰えた一人の人がいた。それはマリアとその姉マルタの村ベタニア出身のラザロであった。マリアは主に香油を塗り、その足を自分の髪で拭った女性で、彼女の弟ラザロが病に衰えていたのである。姉妹はイエスのもとに人を送って、主よ、あなたが心にかけてくださっているものが病に衰えていますと言わせた。それを聞いてイエスは、この病気は死に至るものではない。神の輝きを表すため、この病気を通して神の子が輝き出るためのものだ、と言った。イエスはマリアとその姉とラザロを大切に思っていた。それなのにイエスは、ラザロが病に衰えていると聞いてからも、なお同じところに2日とどまっていた。そうした後でイエスは弟子たちに、もう一度ユダヤに行こうと言った。弟子たちが、ラビ、どうし、ユダヤの人たちは今度こそ石打ちにしようと狙っています、それなのにまたあそこへ行くのですか、と言うとイエスは言った。昼間は12時間あるではないか。昼の間歩いている限り誰も行き詰まることはない。この世の光が見えているからだ。しかし夜歩けば行き詰まってしまう。自分の中に光がないからだ。イエスはこう話してまたその後に言った。私たちの友ラザロが眠りに落ちた。眠りから覚ましに行くのだ。すると弟子たちは、主よ、眠りに落ちたのなら助かりますよ、と言った。イエスはラザロの死について話したのだが、弟子たちは睡眠の眠りについて言ったと思ったのである。そこでイエスははっきりと言った。ラザロは死んだのだ。私がその場にいなかったことは、あなたたちが信頼を持って歩みを起こすようになるためにはよかったと思っている。ではラザロのところに行こう。するとディディモ、そっくりさんと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った。我々も行って一緒に死のう。低みに立つイエスを信頼してことに当たるなら死んでいても生きる。17から27。さてイエスはそこへ行ってみて、ラザロが墓に入ってすでに4日経っていることを知った。ベタニアはエルサレムに近く、およそ3キロのところにあった。多くのユダヤの人たちがマリアとマルタのところに来ていて、弟のことで2人を慰めていた。マルタはイエスが来ると聞いて迎えに行った。マリアは家の中にずっと座ったままでいた。マルタはイエスに向かって、主よ、もしここにいてくださったなら弟は死ななかったでしょう。けれどもあなたが願うことは何でも神は叶えてくださると私は今も信じています、と言った。イエスはマルタに、お前の弟は復活する、と言った。マルタは、週末の日の復活の時に弟が復活するということは分かってます、と言った。イエスは言った。私が復活であり命である。私に信頼して歩みを起こす人はたとえ死んでいても生きるのだ。生きていて私に信頼して歩む人は永遠に死ぬことはない。お前はこのことに信頼して歩みを起こすか。マルタは、はい主よ、私はあなたが世に来られるはずの神の子キリストであると信頼して歩んできました、と言った。イエス痛みを共感して涙を流す。28から37。マルタはこう言ってから家に戻ってマリアを呼び、同志がそこまで来られてお前を呼んでいます、と耳打ちした。マリアはそれを聞くやすぐに立ち上がり、イエスのもとに向かった。イエスはまだ村には入らず、マルタが出迎えた場所にいた。マリアと一緒に家の中にいて 彼女を慰めていたユダヤの人たちは、マリアが急に立って出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思い後についていった。マリアはイエスのいるところまで来るとイエスを見るなり足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら弟は死ななかったでしょう。イエスはマリアが泣き、一緒に来たユダヤの人たちも泣いているのを見て心の底から感動を覚え、いたたまれなくなって、ラザロをどこに収めたのかと言った。彼らは、主よ、来て見てくださいと言った。イエスは涙を流した。ユダヤの人たちは、ほら、どれほどラザロを心にかけていたことかと言った。彼らの中には、目が見えない人の目を開けたこの人もラザロを死なせないようにはできなかったのかという人もいた。低みに立つ神の力を帯びるイエス、死んだ人を生かすほどの力、38-45。イエスは改めて深い感動を覚えつつ墓にやってきた。それは横穴で石戸で塞がれていた。イエスは、石戸を取り除けなさいと言った。死者の姉マルタが、主よ、もう匂います、4日経ってますと言うと、イエスは、信頼を持ってことに当たるなら神の輝きを目の当たりにすると私はお前に言わなかったかと言った。彼らは石戸を取り除けた。イエスは目を天に上げて言った。父よ、私の願いを聞いてくださってあなたに感謝します。あなたは必ず聞いてくださると知っていますが、周りにいる人たち、民衆のためにあえて口にしました。あなたが私を使わされたことをこの人たちが分かって信頼を持って歩みを起こすようになるためです。イエスはこう言うと大声で、ラザロ出ておいでと叫んだ。墓に納められていたラザロが手と足を包帯にくるまれたまま出てきた。顔は覆い布で包まれていた。イエスは人々に言った。ほどいてやって家に返しなさい。マリアのところに来ていてイエスのしたことをしっかり見たユダヤの人たちの多くはイエスに信頼して歩みを起こすようになった。ユダヤ最高法院はイエスの殺害を議決する。マタイ26-1-5、マルコ14-1-2、ルカ22-1-5、46-54。しかしユダヤの人たちのある者はファリサイ派の人たちのところへイエスのしたことを告げに行った。大祭司とファリサイ派の人たちは最高法院を召集してこう言った。この人は多くの奇跡を行っているが、我々はどう対処すべきか。このまま放っておけば皆がこの人に信頼を寄せて行動を起こすようになり、ローマ人がやってきて国土も国民も我々の手から奪われることになるだろう。するとその中の一人でその年の大祭司を務めるカイアファが、あなた方は何も分かっていない、一人の人間が民の代わりに死んで国民全体が滅びずに済むことこそ得策だとあなた方は考えようとしないと言った。これはカイアファが自分の思いで語ったわけではない。その年の大祭司としてイエスが国民の代わりに死ぬことになると予言したのである。イエスはただ国民の代わりに死ぬだけではない、追い散らされた神の子供たちを一つに集めるために死ぬのである。この日から彼らはイエスを殺すと決議した。それでイエスはユダヤの人たちの中を公然と歩くわけにはいかなくなった。イエスはそこを去ってアレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちと一緒にそこに滞在した。身を清めようという人たちが指名手配のイエス捜索に協力。55-57。さて、 ユダヤ人の杉越祭が近づいていた。人々は身を清めるため杉越祭の前に地方から大勢エルサレムに登ってきていた。みんなはイエスを探していた。神殿での立ち話で、どうだろうか、祭りには来ないつもりだろうかと互いに言っていた。大祭司とファリサイ派の人たちはイエスの居所が分かったら知らせるようにという通達をすでに出していた。イエスを取り押さえるためである。差別の痛みを知る女性がイエスの埋葬を準備する。マタイ26章6から13、マルコ14章3から9、12章1から8。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行った。そこにはイエスが死者の中から生き返らせたラザロがいた。一家はイエスのために夕食を用意した。マルタはもてなしにかかっており、ラザロはイエスと食卓を囲む人たちのところにいた。ところでマリアは純度の高い高価な300グラムのナルドの香油を持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。すると弟子の一人で、やがてイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を150万円で売って貧しい人々にやらなかったのか。そう言ったのはユダが貧しい人たちのことを思ったからではなかった。彼は盗っ人であり、金袋を握っていて中身をくすねていたからである。イエスは言った。したいようにさせなさい。私の葬りの日のためにこの人はそれを取っておいたのだ。貧しい人たちはいつも自分たちと一緒だ。私はいつも一緒というわけではない。宗教の権威者はイエスに注目を集めさせたラザロの抹殺も決める。9から11。イエスがそこにいると知ってユダヤの大勢の民衆がやってきた。イエスが目当てというだけでなく、イエスが死者から生き返らせたラザロを見るためでもあった。ところで大祭司たちはラザロをも殺そうと決めていた。ラザロのことで大勢のユダヤの人たちが自分たちから離れて行き、イエスに信頼して歩みを起こすようになっていたからである。エルサレムの神殿でイエス最後の解き明かし。エルサレムの町に入るイエスと誤った期待で熱狂する民衆。マタイ21章1から11、マルコ11章1から11、ルカ19章28から40、12から19。次の日、大勢の民衆が祭りに集まってきた。イエスがエルサレムに来ると聞いて、みんなヤシの葉を手にしてイエスを出迎えた。彼らは、ホサンナ、解放、主、神、を身に帯びて来られる方、イスラエルの王に神の祝福を。詩編118編25から26と叫び続けた。イエスは小さなロバを見つけてそれに乗った。聖書にはこう書かれている。シオンの娘、イスラエルの住民よ、恐れることはない。ほら、お前の王が来られる。転ばに乗っておられる。ザカリア書9章9。最初弟子たちはこれがどういう意味かわからなかったが、イエスが輝きを表したとき、それはイエスについて書かれていたのであり、みんながイエスに対してその通りのことをしたのだと心に刻んだ。イエスがラザロを墓から呼び出し、死者の中から生き返らせたときに一緒にいた民衆は、その時のことを繰り返し語って証ししていた。民衆がこのようにイエスを出迎えたのも、イエスがそのような奇跡を行ったと聞いたからであった。それでファリサイ派の人たちは互いに言った。何をしても無駄だとよく分かっただろう。見よ、世を挙げてあの男について言った。イエスと共に立つ人はユダヤ人に限らず、永遠の命を得る。20から26。 祭りの時、礼拝のためエルサレムにやってきた人々の中にはギリシャ人もいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのところに来て、恐れ入ります、イエスにお会いしたいのですがと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。するとイエスは言った、時が来た、いよいよ人の子が輝きを表すのだ。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。しかし死ねば多くの実を結ぶ。自分自身に執着する者は自分を滅ぼし、この世に絡め取られた自分自身を憎む者は永遠の命に向けて自分を守り通すのだ。私に協力しようという者は誰であれ私についてくればいい。私が立っているところに私に協力する者も共に立つものだ。私に協力しようという者が誰であれ父はその人を尊ばれる。神の輝きはイエスの死を通して現れる。イエスの不安と使命感、27-33。今私自身不安でたまらない。だが何と言おうか、父よこの時から救い出してくださいと言おうか。しかしこの時のためにこそ私は来たのだ。父よあなたご自身をこの身に輝かし出してください。すると天から声がした。私は輝きを表した。また再び輝きを表そう。そこにいてこれを聞いた民衆は雷だと言い、また天使がこの人に話しかけたと言った。イエスはこの声がしたのは私のためでなくあなたたちのためなのだ。今にこの世の裁きが始まる。今にこの世の支配者が追放される。私は地上高く掲げられる時、すべての人を私のもとに引き寄せる。イエスはこう言って自分がどのような死を遂げるかを示したのである。光である人の子、低みに立つイエスと共に歩め、34-36。民衆はイエスに言った。私たちは律法でキリストは永遠にいてくれると聞いてました。なのにどうしてあなたは人の子は必ず高く掲げられるというのですか。その人の子というのは誰のことですか。イエスは言った。あとしばらくの間、光はあなたたちのところにある。光のある間に歩みを進めて、暗闇があなたたちをしのぐことがないようにしなさい。暗闇を歩む者はどこへ向かっているかわからなくなるのだ。光のある間に光に信頼して歩みを起こしなさい。こうしてあなたたちは光の仲間となるのだ。イエスはこれらのことを話してからそこを去り、彼らから身を隠した。イエスに信頼して歩みを起こさない人には神も手が出せない。37-43。これほどの奇跡がイエスによって人々の目の前でなされたが、彼らはイエスに信頼して歩みを起こそうとはしなかった。こうして預言者イザヤが告げたことは実現した。主よ、我々が言って聞かせたことに誰が信頼を持って歩みを起こしましたか。主の腕、神の力を身をもって明らかにした者が誰かいましたか。イザヤ書53章1。また彼らが信頼して歩みを起こすことができなかった理由をイザヤは次のように言っている。彼らの目が見えなくなるのを、彼らの心が石のように固くなりになるのを神は放っておかれた。そのため目は見ることができず、心は判断して立ち返ることもできないままだ。だから私は彼らを癒すことができないのだ。イザヤ書6章10。イザヤがこう言ったのは彼がイエスの輝きを知っていたからであり、それでイエスについてこう語ったのである。 それでも指導者たちの中からも大勢の人がイエスに信頼して歩みを起こすようになった。しかし街道から追放されるのを恐れ、ファリサイ派の人たちをはばかってそれを表明しようとはしなかった。神を輝かすことよりも人間を輝かすことを大事にしたのである。低みに立つイエスの生き様は父である神の生き様と一つである。44-50。イエスは叫んで言った。私に信頼して歩みを起こす人は私にではなく、私を使わした方に信頼して歩みを起こしているのだ。私を見ている人は私を使わした方を見ているのである。私は光としてこの世に来た。私に信頼して歩みを起こす人が皆暗闇にとどまることがないようにするためだ。私の言葉を聞いてそれを守らない人がいても、私はその人を裁きはしない。世を裁くためではなく、世を救うために私は来たからだ。私を軽んじ私の言葉を受け入れない人には裁くものがある。私が話したその話の中身が終末の日にその人を裁くのだ。私が自分の思いで話したわけではなく、私を使わした父ご自身が私が何を言い何を話すかを命じておられるからだ。父の命じることが永遠の命であると私は知っている。私が話すことは皆父が私に語った通りのことなのだ。
イエスの受難、死、復活。499ページ。最後の杉越の食事とさまざまな解き明かし。杉越の食事、ミサの意味。底辺に立つ仲間たちの足を洗う。13章1-11。杉越祭の前になってイエスは自分の時、すなわちこの世から父のもとに移る時が来たのを知って、世に残る自分の仲間たちをこの上なく大切に思い、徹底して大切に関わった。夕食の集いを持った時のことである。すでに惑わす霊はイスカリオテのシモン・ユダの心にイエスを売り渡そうという思いを引き込んでいた。イエスは父がすべてを自分の手に委ねていること、また自分が神のもとから出て今神のもとに帰ろうとしていることを知った。そこでイエスは夕食の席を立ち、上着を脱ぎ拭い布を取って腰に巻きつけた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗っては腰の拭い布で拭き始めた。そしてシモン・ペトロの前に来た時、ペトロが言った。主よ、あなたが私の足を洗うのですか。するとイエスは、私がしていることを今あなたはわからないだろう、しかし後になって納得するはずだと答えた。ペトロは言った。私の足など絶対に洗わないでください。するとイエスは言った。もし私があなたの足を洗わなかったら、あなたには私と分け合うところがなくなるのだ。シモン・ペトロが、主よ、足だけでなく手も頭もと言うと、イエスは言った。入浴を済ませてきた者は足以外洗う必要はない。全身きれいになっている。あなたたちもきれいなものだ。しかしみんながそうではない。イエスは自分を売り渡す者を知っていたのである。それでみんながきれいになっているわけではないと言ったのである。低みに立つイエスに倣って低みから使えるものとなれ。12-20。イエスは弟子たちの足を洗い終わると上着を着てまた食卓に着いた。そしてこう言った。私があなたたちに何をしたかわかるか。あなたたちは私を同志とか主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りだからだ。主であり同志である私があなたたちの足を洗ったのだ。あなたたちも互いの足を洗う義務がある。私は模範を示した。私があなたたちにした通りにあなたたちもやりなさい。はっきり言っておく、 しもべは主人より優れてはおらず、使わされた者は使わした者より優れてはいない。私のしたことが分かって同じことをあなたたちがやるなら、あなたたちは神からの力を受ける。あなたたちみんなにこういうわけではない。自分がどういう者たちを選び出したか私は分かっている。しかし私のパンを食べていた者が私に歯向かってきた。詩篇41篇10という聖書の言葉は実現するのだ。ことが起こる前に今から言っておく。ことが起こった時、あなたたちが私が主、私がいるであると信頼を持って歩みを起こせるようになるためだ。はっきり言っておく。私が送るものを受け入れる人は私を受け入れているのであり、私を受け入れる人は私を送った方を受け入れているのである。